区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、お相手は山下静香です。今月は上北沢区民センターをご紹介しています。今回も引き続き上北沢区民センター局長小坂恒博さんと運営協議会副会長の篠原陽子さんにお話を伺います。小坂さん、篠原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は主に上北沢区民センターの施設概要についてお伺いしました。そこで少し話題として取り上げましたけども、今回はイベントや講座について詳しく伺ってまいりたいと思います。上北沢区民センターには大きく分けて3つ主なイベントがあるということですが、昨年度からのコロナの影響でイベントの実施を控えてはいらっしゃるそうですけども、上北沢区民センターが地域の方とともに本来どういったことを実施されているのかをご紹介したいと思います。まずはじめに、毎年7月にホールを使って行われる開館記念祭りというイベントがあるわけですが、こちらのイベントはどういった内容なんでしょうか。
はい、開館当初から下駄履きで行ける本物の芸術というコンセプトで大人が楽しめる催しを行っています。私の印象に残っているのは津軽三味線の回でした。本物の迫力を感じました。他にはフラメンコジャズもノリノリで会場が一体になってとっても楽しかったです。その昔にはご近所にお住まいだった生野真代さんもご出演されたそうですよ。
そうなんですか。下駄履きで行ける本物の芸術っていうコンセプトってまたユニークですね。
そうですね。
これはじゃあもうフラッとご近所の方が立ち寄れるけど、でもそこには本物の芸術が広がっているという、
はい、
もうまさにこのコンセプト通り。
そうですね。
確かにフラッとお邪魔してフラメンコジャズ見れたりするとびっくりしますもんね。
それもかなり本格的で、ホールとても音がいいんですね。なのでいつもはいお褒めいただけます。
そうですか。30周年の記念の際に作られているこの冊子も今ちょっと手元にあるんですけど、当時のそのポスターもね、いろいろとこう掲載されてますと、はい、その他にももう大衆演劇があったりとかオペラがあったりとか。
そうなんです。いろいろです。
ジャンルも幅広くてすごいですよね。はい、こういったイベントが毎年皆さんのところでこう上北沢区民センターで体験できる、ご覧いただけるということなんですね。はい、さあ続いて2つ目のイベントに参りましょう。こちらは文化祭です。毎年11月に開催されているようですが、こちらはどんな内容になりますか。
はい、ホールを利用されている個人団体の方々の、発表の場になってます。ホールでは歌、日舞、ダンス、会議室の方では書や絵画、編み物だの様々な、作品が展示され、作者のお話を聞きながら見学していただけるようになってます。他にはお茶席や手作りコーナーを設けて参加していただけるようなコーナーもあります。
参加型で楽しめるというのがやはり文化祭の魅力というところですね。こちらもやはりこの30周年の記念冊子には各年々でこう行われているその文化祭の様子が写真カラーでね紹介してありますけれども、ステージでもお子さんたちがね演奏されている様子が写っていたりとか、本当に幅広い方々、地域の方々で楽しめるイベントというのが文化祭の魅力という感じがします。
そうですね。で、はい、文化祭の時に1階の、上北沢図書館の、方々がですねブックリーチっていうのを開催されてまして、本の無料配布のコーナーもあったりして、外から何やってるんだろうって、誘われてくる方もいらっしゃる感じ。
そうですか。そしてまたねお子さんたちには紙芝居も行われたりっていうことですから、幅広い年代でね楽しめるお祭りなんですね。 さあそして、今度は2月に行われているひな祭り子どもフェスティバルについてです。こちらロビーに大きなおひな様の段飾りが置かれるそうなんですけども、具体的にはどんなイベントになりますか？
はい、これも毎年大勢の方がご来場くださる毎年 の大好評になっているイベントの一つですね。餅つき体験ができたり、お餅の他にも綿あめ、ポップコーンなどを振り回っています。
うん、
ホールでは伝承遊びと称して竹とんぼ、駒回しなどの懐かしい遊びを通してお年寄りと子どもたちの微笑ましい交流が見られたりします。商店街の方や青年会、近隣の幼稚園や小中学校の PTA の方々にもお手伝いいただいて、大きなイベントになってます。まあ、本当に地域をこう巻き込んだイベントになってるっていうイメージしていただければいいと思います。うんうん、ここ数年ですけれども、和室の方ではカルタ大会、それから百人首大会が開催されてまして、毎年白熱された戦いが繰り広げられてます。
じゃあカルタ大会や百人首大会といいますと、お子さんからこう腕に覚えのあるご年配の方まで、いろんな方々がこう混ざり合いながら競技が白熱しているという感じなんでしょうか？
カルタ大会の方は小さいお子さんたちが、うん、わっとこう丸くなって楽しくやってる感じなんですね。はいはい、うん、で百人首の方は小学生の、子どもたちが対戦形式で。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあ主にお子さんたちが対戦してると。
はい、
だからこそ静かにこう熱い競技になってるわけですね。
は
い、
大人は読むばっかり。
ああ、そうかそうか、読み手は大人がちゃんとやってくださるんですね。はい、きっとね、盛り上がってるんでしょうね。さあそして、新型コロナの影響もありまして、今年も開催が見送られたということですが、毎年開催中に行われて人気のあった塗り絵コーナー、こちら事前に近隣の幼稚園などの協力でお子さんたちの絵が提出されたということで、ロビーに展示されたんですよね。やっぱり千歳烏山の人気キャラクターカラピョン、こちらのキャラクターの絵がたくさん皆さん描かれて、可愛い絵がいっぱい並んだということですね。
提出していただいた絵の他にも、当日の、会場でもコーナーを作っておりますので、そちらの方でおひな様など季節を感じる絵を用意して描いていただいてます。
うん、
でお子さんたちはもう真剣な顔で塗り絵を楽しんでます。で会場中央に大きな大きな、先ほどからおっしゃってるひな壇がありまして、そちらの脇につるしびなも、飾ってありますので、そちらの隣に、塗り絵を飾って色を添えていただいてます。
そうですか。おひな飾りの段飾りに、つるしびなに、お子さんたちの絵、もうおひな祭りも華やかですね。
そうですね、色が多いですね。
まあこの3つそれぞれいろいろとお祭りご紹介いただきましたが、もう地域の方々にとってはもう本当に季節を感じる大切なお祭りになっていると思いますし、またたくさんの方々が関わりながら地域の皆さんを盛り上げる内容になっているという感じの印象ですね。またこの3つのイベントの他にも、生き生き講座などがあるようなんですが、いろいろとこう人気の講座、その他ご紹介いただけますか？
はい、大きく分けると3種類ほどあります。ミニコンサートや手芸とか料理とか、単発のものと、何回かにわたってシリーズで行われるものと、それからお出かけ講座などがあります。
うん、
子ども向けの将棋講座や、森重久弥さんの息子さん、達るさんによる講座などが評判が良くて、恒例になったものもあります。
うん、この達るさんの講座というのはどういった内容なんですか？
基本的には森重久弥さんの、映画、懐かしい映画、いろいろあるんですけども、その、上映が終わった後に達るさんが講演をしていただく、森重さんの懐かしむエピソードのお話とか、森重さんがいろいろ地方に行かれた時の、有名なのはやっぱり歌とかで、知床旅情とかで森重久弥さんが歌ってたのもあるんですけども、北海道の、エピソードのお話とか、講演いただく講座になってますね。
こういったエピソードを息子さんからまた直接伺えるっていうのも貴重ですね。
はい、
そして年に3回広報誌上北沢区民センターだよりが発行されていますけども、 こちらの政策は現在篠原さん、また上北沢運営協議会員の編集員の4名の方々が携わっていらっしゃるようですね。
はい、
私も手元に ありますけども、とってもカラーで見やすいし読みやすい作りになってるなというふうに思いました。またその中でも上北沢原風景というね、特集コーナーがあって、そこで紹介されている銭湯だったりお店だったりというのは篠原さんが実際に探されてご紹介されているということですが、作成にあたって心がけていることとか、この上北沢原風景の紹介についてお願いします。
上北沢原風景はその広報誌の中の一つのコーナーなんですけれども、上北沢の今と昔みたいな古くから続いているお店もあれば、最近越してきてというかな、開いて、流行っているお店もありますし、まあ、いろいろ多岐にわたってご紹介しましょうっていう話になりました。で、広報誌についてなんですけれども、上北沢センターにいらしたことがない方でもセンターの様子が分かるようにたくさんの写真を入れて、目で見て楽しい、読んでさらに楽しいと感じてもらえるように、委員の皆さんと毎回相談しながら作っています。
はい、
で取材に出たり、いろんな方にお話を聞いたり、まあ、この地に生まれて育って運十年なんですけれども、初めて知ることや初めて見る場所があったりね、いろんな発見があって楽しいです。ただ限られたページの中にたくさんの情報を、まあ、お伝えしたいこともたくさんあるし、入れなきゃいけないんで伝えしきれないところもあるかと思いますけれども、少しでも興味を持っていただけたらいいなと思って作ってます。
はい、年に3回じゃちょっと足りないぐらいの情報量。
そうですね。
ね、でもやっぱり年に3回こう発行してもらうことによって、知らなかった地元の町を知るというきっかけになりますね。そろそろお時間になってきましたけども、ぜひ篠原さん、最後に上北沢区民センター、これからどんな区民センターにしていきたいかというのをお聞かせいただけますか。
はい、時代や人は変わっていくと思いますけれども、ここには変わらず人と人との触れ合いや新しい発見、それから出会いの場であってほしいなと思っています。そしていろんな地域の関わる方々の小さな輪がどんどん大きな輪になる、その手助けになれば、そんなセンターでありたいなと思っています。
はい、小坂さんも一言メッセージいただけますか。
そうですね、今篠原さんから、お話がありましたけども、小さいお子さんから年配の方まで、まあ、ご近所の方特にですけれども、ちょっと立ち寄れるような、そういうセンターでありたいと思いますね。
小坂さん、篠原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は上北沢区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。